礼拝では12年間長血を患う女の人の信仰に私たちは注目をいたしました。12年という長い間この女の人は病に苦しんできたわけですけれども、それだけではなくて医者からひどい目に遭わされ、財産を使い果たし、社会的にも孤立し、宗教的にも汚れたものとみなされ、何重もの苦しみを苦しんでいたという、そういう女性でありました。今日は私たちは街道司の信仰に注目をしていきたいと思いますけれども、この人も長血の女とはまた違う大きな苦しみを苦しんでいた人でありました。その苦しみとは、自分の大切にしてきた娘を亡くしてしまうという苦しみであります。この世にはいろんな苦しみがあります。単純な比較できないと思いますけれども、自分の愛する人を失うことくらい大きな苦しみ、深い悲しみというのも他にはないのではないだろうかと考えます。特に 親として自分の子供を亡くすという経験が、しかもまだ若いうちにそういう経験をするということは、本当に耐えられない大きな苦しみではないかなと思います。12年間長血を患った女の人とこの街道司は、それぞれ大変な苦しみを経験してきた人でしたけども、2人には共通点がありました。それは2人ともイエス様にすがったということです。そして2人ともイエス様から救いをいただいたということです。そしてマタイはこの2人両者について語るときに、見よという言葉を持って読者である私たちの注目を促しております。この2人は私たちの注目に値する信仰の持ち主であるということが分かります。先週は長血を患う女の人の信仰に注目しましたが、今日は街道司の信仰に私たちは注目をし、この信仰から励ましを得たいと思います。今日のこの箇所と同じ場面の記事がマルコの福音書5章とルカの福音書8章にそれぞれ記されていますけれども、そちらの記事を読みますと、この街道司はヤイロという名前の人であったことが分かります。街道司というお仕事はユダヤ教の礼拝堂の管理をする人のことですけれども、それだけではなく礼拝のプログラムを考えたり、律法に違反した人を裁いたり、メンバーに何か問題が起こった時には相談に乗ったりするような、そんな働きをする人だったそうです。ですから教会の牧師のような働きをしていたと言ってもいいかなと思います。そして街道司になる人は必ず敬虔なユダヤ教徒でした。その街道司であったヤイロがこの日イエス様のもとにやってきました。これは前回読んでいただいたところでしたけども、18節のこと御言葉をもう一度お読みしたいと思います。18節、イエスがこれらのことを話しておられると、見よ、一人の街道司が来てひれ伏し、私の娘が今死にました、でもおいでになって娘の上に手を置いてやってください、そうすれば娘は生き返りますと言った。このようにヤイロはイエス様のもとにやってきてひれ伏し、イエス様に言いました、私の娘が今死にました。マルコの福音書5章42節を見ますと、ヤイロの娘はその時12歳だったことが分かります。12 12歳という年はそれまで幼かった少女が少しずつ大人の女性へと成長していく時期だと思います。今までのヤイロにとっての最大の幸せはこの娘の成長を見守ることだったのではなかったかと思います。ところがその幸せが今絶たれてしまいました。娘は死んでしまったんです。でもヤイロは希望を持っていたことがわかります。イエス様に来ていただいて娘の上に手を置いてもらえれば娘は生き返るとヤイロは信じていました。それがヤイロの希望でした。そんな希望があったからこそイエス様にすがったということが言えるのではないでしょうか。マルコの福音書とルカの福音書の記事を読んでみますと、ヤイロがイエス様のもとにやってきたとき、ヤイロの娘は実はまだ生きていて死にかけている状態だったということがわかります。でもイエス様はその後長血を患う女性に対応されましたよね。でその対応しているときにヤイロの家から使いの人々がやってきて、ヤイロの娘が亡くなったとの知らせが届きました。でそれはヤイロが最も恐れていたことでした。でもイエス様はその時にヤイロに向かってこう言われたんですね。恐れないでただ信じていなさいって、そう言って励ましてくださったということがマルコの福音書の記事を見ると分かるんですよね。そのイエス様の励ましをいただいてヤイロはイエス様を信じました。そのようなイエス様とヤイロの間に具体的なやり取りが交わされていたということがマルコの福音書の記事あるいはルカの福音書の記事を読むと分かることであります。マタイの福音書ではこれら一連の出来事が省略されております。そして一連の出来事をマタイはまとめて記しているということが言えると思います。マタイは事の詳細にはあんまり関心がなかったんだと思います。そのような意味でマタイは歴史家ではなかったということになるんだと思います。マタイなりの視点でイエス様についての出来事を編集してこの福音書を書き記しているということが分かります。マタイにとって大事だったことは何だったでしょうか。それはヤイロがこの時イエス様を信じたというその一点であったということであります。そのヤイロの信仰にマタイはこの時注目しているということであります。ヤイロは街道司でしたので社会的な立場を持っておりました。そして熱心で敬虔なユダヤ教徒でありました。そんな彼がイエス様のもとに来てひれ伏したって書いてますけども、そのイエス様のもとにひれ伏すというのは随分勇気のいることだったんではないかなと想像しますね。特にユダヤ教徒たちの中にはイエス様に非常に批判的な人たちもたくさんいました。そういう人たちの中にあってユダヤ教徒でやった彼がもしイエス様のところにひれ伏したらその行動を見て仲間たちはどんなふうに感じるでしょうか。でもヤイロはそんなプライドとか社会的立場とか人々からどういうふうに見られているかとかそんな評判とかではなくて、ただひたすらイエス様にすがりました。娘の救いを求めていたからですね。娘の救いを切に求めていたからです。そんな娘に対する愛とイエス様に対する信仰のゆえにイエス様にヤイロはイエス様に近づきました。イエス様を信じました。そしてそのヤイロの信仰をイエス様もしっかり受け止めてくださったということ、そのヤイロの信仰にイエス様がしっかりと応えてくださったということがこの記事を通して教えられていることであります。私たちはどれだけ私たちの大切な人愛する者たちの救いを切に求めているでしょうか。そのためにどれだけイエス様に近づいてイエス様にすがっているでしょうか。ヤイロは イエス様に来ていただいて娘の上に手を置いてもらえたならば娘は生き返るという、そういう信仰を持っていました。もうイエス様を信じていました。イエス様はそういう方です。イエス様にはそのような力があります。そのように信じてたんですね。そのイエス様の力にすがりました。私たちどれだけこのイエス様の力を知り、このイエス様に信頼しているでしょうか。ヤイロの姿は愛する者の救いを求めてイエス様に一生懸命取りなす者の姿を表しています。私たちは必ず死にます。人はいつか必ず死にます。全ての人はみんな死に向かっています。今元気な人も今活躍している人もやがては死にます。必ずこの死がやってくる。私たちもこのヤイロのように熱心に取りなすものでありたいと思います。愛する者の救いを求めてイエス様に信頼したいと思います。イエス様はそのことができます。イエス様はそのような力を持っています。そのことを私たちもっと信じてイエス様に信頼するものでありたいと思います。ヤイロのそんな熱心な求めがイエス様の心を動かしました。イエス様は動き始めたんですね。歩き始めました。ヤイロの家に向かって歩き始めました。弟子たちもそんなイエス様に従いました。長血を患う女の人がイエス様の後ろから近づいてきてイエス様の衣に触ったのはその時です。でその時イエス様の足が止まってしまったんですね。せっかくヤイロの家に向かっていたそのイエス様の足が止まってしまって、そしてイエス様はその長血の女の人に対応されました。その間ヤイロ待ってるわけですけれども、待たされているわけですが、その間ヤイロどんな気持ちだったでしょうか。特にこの時点では娘の死がまだ知らされていなかったとするならば、もうヤイロの気持ちというのはもう本当に早く、一刻も早くイエス様に自分の家にお連れしたいという、そんな気持ちでいっぱいだったんじゃないかなと想像します。でも全てはイエス様の計画通りだったんですね。神様のご計画は私たちの思いをはるかに超えて御心の通りに進展していくということであります。私たちは自分の思い通りにいかないと焦ったりイライラしたり不安になったりということが多々あるわけですけれども、でも必ず主の御心の通りになります。神様のご計画は私たちの思いをはるかに超えて実現します。そのことを私たちも学んでいく必要があるんではないかなと思いますね。そのことを教えられる箇所だなと思います。いろんなことがありましたけれども、まずはイエス様と弟子たちの一行は到着しました。ヤイロの家に到着しました。その後の展開を見ていきたいと思います。23節と24節をお読みしたいと思います。23節、イエスは街道司の家に着き、笛吹く者たちや騒いでいる群衆を見て、出て行きなさい、その少女は死んだのではなく眠っているのですと言われた。人々はイエスを嘲笑った。イエス様とその一行が到着されると、もうすでにそこにはたくさんの人たちが集まっていました。この地方では人が亡くなると人々は1週間喪に服するという習慣があったそうです。もうすでにそれが始まっていたということです。泣き女と呼ばれる職業的に泣く女の人や笛を吹く人たちが、その喪期間あるいは葬儀の時には集められるという、そういう習慣があったそうです。笛の音というのは当時の人々に死を連想させ、人々の悲しみをかきたてる音であったということであります。イエス様がヤイロの家に到着された時も、おそらく泣き女たちの泣き声と笛を吹く者たちの笛の音が人々の悲しみをかきたて、人々は泣き騒いでいたのだと考えられます。 イエス様が到着された時はまさにそういう状況でありました。そこでイエス様はまず何をされたでしょうか。イエス様はそんな人々を一掃されたということが分かります。出て行きなさいと命じられました。もうイエス様がこれからなそうとされているその見業とその場の雰囲気は全然合ってない。まずそれらの人々をイエス様を追い出したところから始まりました。そして言われたんですね、イエス様、その少女は死んだのではなく眠っているのですということを語られました。私たちは時々死ぬっていうことを眠るという言葉で言う時があります。でもイエス様がここで語られた眠るという言葉は死ぬということの婉曲的な遠回しの表現ではありませんでした。イエス様は明らかにここで死と眠りを比較して死ではなく眠りとここで話しておられます。少女は死んだのではなくて眠っているのですと、そのようにイエス様ここでお話になっておられます。眠ってるってイエス様言われました。眠っているのならば少女必ず目覚めます。そういうふうにこうイエス様喋ってるわけです。でも少女は間違いなく死んだんです。そのことをそこにいた人たちはみんな知っていました。そのことはちゃんと確認されたことです。ですから彼らにはイエス様の言葉は全く理解できませんでした。人々はイエスを嘲笑ったってここに書いてあります。イエス様の言葉は彼らには的外れな冗談のように感じられたんだと思います。そんな反応を受けましたけれども、イエス様はその後家の中に入っていかれました。そして死んでしまったヤイロの娘に対面されました。そしてそこでイエス様何をされたんでしょうか。少女の手を取られたとここに書いてあります。イエスは中に入り少女の手を取られたって、要するに死んでしまったその少女の手に触られたっていうことです。これはあってはならないことでした。ユダヤでは死人に触るということは禁じられていたんですね。民数記の19章11節にこんな言葉があります。死人に触れる者はそれがどの人のものであれ7日間汚れるって、そのように律法でも教えられておりました。死んだ人は汚れた人であり、その汚れた状態にある人に触るとその人も汚れてしまう。よって死人に触ることはその人がたとえ家族であっても許されてはいないと、それが律法でも教えられていることでした。ですからこれはあってはいけないこと。でもイエス様は手を取られたんですね。その少女の手を取られた。でもこの汚れたと思われているその死人からその汚れの状態がイエス様にこう伝わるということは全然ありませんでした。逆にイエス様の手を通して神様の力がこの少女の体に働かれたんです。そしてその次の瞬間、驚くべきことが起きました。なんと彼女は目を覚ましました。そして起き上がったと書かれてあります。すると少女は起き上がったって、この起き上がるという言葉も2つの意味が含まれています。一つはベッドから起き上がったって意味です。文字通り彼女は目を覚ましてですね、そこから起き上がってベッドから起き上がってその後歩き回ったってことがマルコの福音書の記事に見えると書いてありますね。ですから一つはベッドから起き上がったという意味ですけど、もう一つの意味があります。それは死から起き上がったという意味です。彼女は間違いなく死んだんです。死にかけていたわけでもなく死に損ねたわけでもなく、間違いなく彼女死にました。しかしイエス様の声と手によって彼女は引き起こされました。死から命へと移されたということであります。 これはそこにいた人々にとっては大変衝撃的な事件でありました。よってこの話はその地方全体に広まっていったということが今日の最後に記されていることであります。今までイエス様が病人を癒したり悪霊に取り憑かれた人から悪霊を追い出したり罪を許したりということは人々はよく知っていたと思いますが、まさかイエス様が死んだ人をよみがえらせるそのような力を持っているとはとても想定していなかったことと思います。この時イエス様が死に対する勝利を持っておられるということが証しされました。イエス様が神の子であること、神ご自身であることが明らかにされたということであります。私たち人間の最大の悲しみといったらやっぱりそれは死ということになるんではないでしょうか。この死を乗り越えることのできる人は今まで誰もいませんでした。これからも誰もいないと思いますね。私たちみんなその問題に直面します。その現実に向き合う時が来ます。どんなに今は元気でも、どんなに今は若くても、やがてこの問題と直面する。でも今日の聖書を通して私たちしっかりと信じたいと思いますね。イエス様は死に対する勝利を持っておられます。このイエス様に信頼することによって私たちはその決して乗り越えることのできない問題を乗り越えていくことができるということ、そのことを私たち信じようではありませんか。日本の歴史の中で、一番有名なクリスチャンといったら誰になるでしょうか。多くの人はもしかすると内村鑑三のことを挙げるかもしれないなと思います。内村鑑三という人は自分が大切にしてきた娘を亡くしたという亡くすという大変大きな悲しみを経験した人でありました。名前はルツ子というふうに言いますけれども、このルツ子さんをルツ子さんが亡くなった時に、ルツ子は女学校を卒業したばかりの頃、人生これからっていう時ですね、そういう時の死だったということで、内村鑑三にとっては本当に心の痛みだったということであります。内村はルツ子の葬儀の時に、今日はルツ子の葬式ではなく結婚式です、ルツ子さん万歳って叫んだっていう有名な話があるんですけれども、そう言ったからといって悲しくなかったというわけではなくて、それは本当に大きな悲しみでした。内村鑑三は弟子たちに対しては非常に厳しい教師だったということが言われていますが、家庭の中では子煩悩の父親だったというふうに言われていまして、特に娘ルツ子は大切に愛して育てたということが言われております。そのルツ子さんが年若くして亡くなってしまったわけですから、これは本当に大きな悲しみであったということであります。でも内村鑑三はそんな苦しみと悲しみの中でイエス様にすがりました。そしてそのイエス様にすがったことによって、それ以来内村鑑三はキリストの復活と再臨の信仰に生かされる人に変えられていったということが言われております。その後内村鑑三は詩を書いているんですね。その詩は我らは四人であったという詩です。今日はこの詩を最後に紹介して終わりにしたいと思いますけれども、こういう詩なんですね。ちょっと読んでみたいと思います。我らは四人であった、思考して今なお四人である。戸籍帳簿に一人の名は消え、資格の職代の一方は虚しく、四部合奏の一部は欠けて、賛美の調子は乱されしといえども、しかも我らは今なお四人である。三度の食事に空席はできたが、残る三人はより親しくなった。彼女は今は我らの懐にいる。一人は三人を縛る愛の絆となった。主が再びこの地に来たりたもうとき、新しきエルサレムが天より下るとき、我らは再び四人になるのである。 内村と内村の妻と息子とルツ子の4人家族が3人になってしまった。でも内村は我らは今なお4人であると歌いました。これはルツ子がまだ生きているという信仰の告白です。そしてルツ子は今残りの3人を縛る愛の絆になったって、ますます家族3人が愛し合うようになったって、そういうふうに告白しておりますね。娘は今眠ってるだけです。やがて主が再びこの世にやって来られるときに、そして新しいエルサレムが下ってくるときに、我らは再び4人になると、そのように信仰告白しました。再臨の主がいつか来られる、そしてその主が呼びかけるときに、ルツ子は目覚める、蘇る、そしてその時にもう一度再会できると、そのような希望に生かされる人に変えられていったということであります。この時以来、内村鑑三はイエス様の復活の信仰、再臨の信仰に生かされる人に変えられていきました。そしてその後、中田十字という人と一緒に再臨運動という運動を全国で展開したということがよく知られていることであります。私たちにとって死を超えたところにある希望ってどこにあるんでしょうか。イエス様にあります。イエス様が私たちの希望です。イエス様は死人をよみがえらせます。その力を持っています。そして私たちに再会の希望を与えてくださる方です。このイエス様に私たちは信頼していきたいなと思います。このイエス様にすがっていきたいなと思います。そしてこの希望に生かされるものとなろうではありませんか。お祈りをいたします。愛する神様、皆を賛美いたします。イエス様が私たちと共に歩んでおられるのに、なかなかイエス様に信頼することの乏しい私たちであることを許してください。イエス様が本当に力を持っておられる方なのに、その力を体験することに乏しい私たちをどうかお許しください。どうかこの長地の女のように、また街道司のように、本当にあなたに近づき、あなたを呼び求め、あなたにすがり、あなたに信頼することができるように、そしてイエス様によって豊かに表されるその恵みと力を、私たちが日々の歩みの中で体験していくことができますように、どうか導いてくださるようにお願いいたします。忘れやすい私たち、すぐ離れやすい私たちですが、いつも御言葉を通して私たちを引き寄せ、大切なことを気づかせてくださり、信仰の道に導いてくださる恵みを覚えて感謝いたします。この1週間も主と共に信仰を持って歩んでいくことができるように助けてください。御言葉を感謝します。主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。